Yeah, we're going through the book of Judges, and this morning we're in Judges 14.
詩式を今ずっと学んでいます。今日は詩式の14章から学んでいきます。
Last week we were sort of introduced to this character Samson.
先週少しですね、このサムソンという人について触れました。
And we saw how God communicated to his parents before he was born, telling them that they were going to have a son.
神がサムソンが生まれる前にですね、彼の両親に対して、彼らに息子が生まれるという、そういったコミュニケーションを取られたところを先週は見ました。
And he was not going to be an ordinary boy.
彼は、普通の人とはちょっと違います。
He was going to be what they call a Nazarite.
ナゼル人と呼ばれる人になります。
And a Nazarite was a person that had a special separation. They took a special vow and they were separated to the Lord in this special way.
ナゼル人という人は特別に主のために聖別されて、特別な誓願を立てた人たちのことを呼びます。
And you can read about it in Numbers chapter 6, but ordinarily, a person would take this special vow for a period of time, and they'd say, "For this, these 2 months, or for this time, I'm going to be dedicated to the Lord. I want to set my life aside for the Lord in a special way."
民数記の6章を見ますと、このナジル人の誓願のことが書かれていますけれども、通常は、ある一定の期間、2ヶ月とか、一定の期間を定めて、その期間自分自身を聖別して神に捧げますと言ってこの聖願を立てます。
And there were really three main parts to this vow. The first one is they would vow never not to cut their hair, their beard at all.
そしてその聖願を立てるときには、主に3つの誓いがあります。で、1つ目は、髪の毛とか、ヒゲとかもそうですけども、そういったものを剃らないということです。
The other thing, they would not drink alcohol. And they were so strict, they wouldn't drink even any grape juice.
そして二つ目が、お酒類を飲まない。で、非常にこれは厳しくて、ブドウ飲みからできるものは一切、ブドウジュースも飲まないということです。
And the other thing, they weren't to touch a dead body.
そして三つ目が、死体に触れないということです。
Now, Samson was unique.In that he was chosen by God to be a Nazarite before he was born.
サムソンという人はちょっと特別でですね、彼は、生まれる前からナジル人として神によって選ばれていました。
And he was dedicated to the Lord his whole life.
彼は、この人生のすべてを主に委ねられていました。
Okay, let's read about Samson. Now we're in Judges 14, and we're going to start in verses 1 through 3.
はい、それでは、詩式の14章の1節から3節を日本語でお読みします。サムソンはティムナに下って行ったとき、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰ったとき、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。
So we're going to find out that even though Samson was dedicated to the Lord, he was set aside for the Lord, he wasn't very committed to the Lord at all.
サムソンという人はこの最初から主に捧げられていた人でしたけれども、でも、これから見ていくと分かりますが、彼自身は主にこう心から仕えているという感じではありませんでした。
In fact, he was very self-willed in doing whatever his desires dictated at any point in time.
実際ですね、彼は ちょっとこうわがままな人で、もう自分の欲求のままに、望みのままにこう行動を起こしていく、そういった人でした。
He saw a woman from the Philistines, and this was a nation they were not to be involved with. They were not to get married with anybody from that nation. But he saw a woman and he said, "I want her."
彼はペリシテ人の女性を見ました。当時というか彼らは他の民族と結婚してはいけないということになっていましたけれども、でも、サムソンはこのペリシテ人の女性を見て、私はあの人が欲しいと言いました。
And his parents objected. They said, "Why don't you get a wife from around here? Why the Philistines?"
それに対して彼の両親は、なぜ自分たちの同族の中から探さないんだと、なんでペリシテ人の女がいいのかというふうに、まあ。
I mean, the law specifically said, Deuteronomy 7:3, don't intermarry. And so his parents brought that up, but Samson said, "But she pleases me."
新明記の7章の3節にもはっきりとこの異邦人との結婚をしてはいけないということが書かれていますけれども、それでも、サムソンは彼女が私は彼女が気に入ったのだというふうに言います。
Let's read verse 4.
4節、彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。
Now it would seem that God is wanting Samson to do something that is against his own word.
何かですね、こう神がサムソンに対してこの神の言葉に反するようなことをさせようとしているように見えるかもしれません。
But we know that this is not the case. It's never the case.
でも、そうではないということを私たちは知っています。
God will never go against his word.
神は決してこのご自身の言葉に反するようなことをされることはありません。
Jesus said in John 10:35, the scripture cannot be broken.
イエス様もヨハネの福音書のところで10章35節でこのように言っています。聖書は廃棄されるものではないと言われました。
God will never go against his word. However, God is able to work out his will in spite of our sin, in spite of the way we might go against his word.
神は決してこのご自身の言葉に逆らうようなことはありません。けれども、たとえ私たちの罪があっても、それにもかかわらずそういったものをすべて働かせて、御心を行うことができます。
You see that throughout the Bible.
そういったことを私たちはこの聖書全体を通して見ることができます。
I think of the story of Joseph. You remember that his brothers hated him. They sold him into slavery in Egypt.
ヨセフという人の話を思い出します。彼は兄弟によってエジプトに奴隷として売られてしまいました。
And the way things worked out, they had to come down to Egypt because a famine had driven them out of the land and into Egypt. And here, God had raised Joseph up to be a leader in Egypt.
けれどもですね、その後に、飢饉が、世界中に飢饉が起こって、このヨセフの兄弟たちも、エジプトにこう食料を求めに行かなければいけなくなりました。でその時に、神がヨセフをこのエジプトで立てられてエジプトを治めるものに、されていました。
And Joseph told his brothers there at the end in Genesis chapter 50, "But as for you, you meant this as evil against me, but God meant it for good."
そして創世記の50章の、20節のところでこのように書かれています。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。
There was nothing godly about what they did. They hated him. They wanted to kill him. But God used it in order to save the family, the nation of Israel from the famine.
兄弟たちは何にもこの神に対して敬虔なことをしていたわけではありません。自分の兄弟であるヨセフを殺したいとまで思っていました。 けれども神はそういったことをすべて用いてこの飢饉から人々を救うためにヨセフを用いられました。
What God intends for evil, or I'm sorry, what Satan intends for evil, God uses for good.
サタンが悪いことをしようと何かことを起こしても神はそれを良いことのために用いることができます。
Now Samson is going to do a lot of things, a lot of very rebellious things, but God will use itto work out his purposes.
サムソンも、たくさんこの神に逆らうようなことを行いますけれども神はそれらを用いてご自身のご計画を、成していかれます。
The Philistines are oppressing God's people. They're making life miserable for them. And God wants to move against them.
ペリシテ人はこの時この神の民であるイスラエル人を、まあ、苦しめていました。ですから神はこの何とかしてイスラエルの中からペリシテ人をこう除きたいと思っておられます。
Let's read verses 5 and 6.
では続けて5節6節をお読みします。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下っていき、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたきりながら彼に向かってきた。この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで小ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。
You're going to see this phrase repeatedly in Samson's life as he goes along. It says, "The Spirit of the Lord came mightily upon him."
次の、言葉がこのサムソンの人生の中で何度も出てくるのを見ることができますけれども、主の霊が激しく彼の上に下ったとあります。
Samson's strength was not natural.
Samson の持っていた力というのは、これは自然のものではありませんでした。
I mean, he probably wasn't even this great, big, muscular guy that, you know, everything he did was a supernatural thing.
彼自身、もしかしたらこんな、筋肉隆々の大きな人ではなかったかもしれません。もう彼がやっていたことは全て超自然的な、ことです。
And really, what we're going to see, his strength is not even in, it's not in his hair. If his strength is in his dedication to the Lord, the strength is from the Lord.
そしてこの彼の持っていた力というのは、彼の髪の毛から来ていたわけでもありません。主に捧げ、自分自身が主に捧げられていて、その力というのは主から来ていたものです。
Whenever he'll do one of these mighty works of strength, you're going to read,The Spirit of the Lord came upon him at that moment.
彼が、この大いなる力を発揮して何かを行う時というのは、いつも主から、主の霊が彼に下って、主から力が与えられて、そういうことを行っています。
And you know, for us, the power for us to live a godly life, and we need power. We need the power of God. It comes from God. It comes from His Spirit.
私たちもまたこの神に従って生きていくという時には本当にその力が必要になりますけれども、それは全て神から来るものです。
It's not in our natural strength as we, you know, read about Jesus and we're going to try to imitate him, you know, try as hard as we can. It's from the Holy Spirit.
私たちの力ではこのイエスに似たものとなるために一生懸命努力をしても、自分たちの力ではできません。ここには神の力が、助けが必要になります。
And God gives us power when we need it.
そして神は私たちが必要な時にその力を与えてくださいます。
You know, sometimes I've looked at my life and then I think of the things that could come into my life, perhaps a trial or something, some challenge. And I think,I could never handle that.
私はこう自分の人生を振り返って考えるときに、もうすぐこういうチャレンジが来るなっていうことが分かるときがあります。でもそのときに、ああ、でも自分の力ではこれを乗り切ることはできない、どうすることもできないと思います。
And but when I realize that the power to live a godly life, the power to face the challenges we have is from God.
けれどもその時にその神に従う生き方をする ためにそういったチャレンジに立ち向かうその力というのは神から来るのだということに気づきます。
And he will give you the power that you need when you need it.
そしてこの方は神様は私たちが本当に必要とするときにその必要な力というものを与えてください。
The scripture declares he is able. He is able to make you stand.
聖書ははっきりと彼にはあなたを固く立たせることができるというふうに書かれています。
Now, a lion attacks Samson.
獅子がですね、ライオンがサムソンを襲ってきました。
It reminds me a little bit of the scripture in 1 Peter 5:8, where Peter says, be on your guard, because Satan, in that scripture, Satan is compared to a roaring lion who's just walking around looking for somebody.Whom he may devour.
第一ペテロの手紙の5章のところを思い出します。5章の8節ですけれども、そこには、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますというふうに書かれています。
But Samson, it's no problem. Samson, it says, kills this lion with his bare hands.
まあ、サムソンにとってはこのライオンが襲ってくることは何の問題もありませんでした。彼はもう本当に素手でこのライオンを、獅子をやっつけてしまいます。
Can you imagine that?
想像できるでしょうか?
I was, what's the zoo up there in Yokohama? Up there.
the
older one up on the top of the hill. Nogiyama, yeah. We were at Nogiyama Zoo and you can look at this lion. He looks kind of sad just sitting there, but you can get really close and man.I was, they have these big iron bars, but I'm glad the bars are there because they are powerful.
野木山という動物園に行った時に、まあ、ライオンがいるわけですね。で、まあ、動物園の中にいるライオンですから、ちょっとこう悲しそうにおとなしくしてるわけですけども、それでも、檻の向こうに行ってくれて、その自分とライオンの間に檻が柵があることを本当に感謝するんですけれども。
I was thinking of this when I looked at that lion. I was just thinking Samson with his bare hands. That is supernatural.
でもこのサムソンの話を考えたときに、彼が本当に素手でライオンを殺すということを考えると、これはもう自然の力を超えている本当に超自然の行いだと思います。
Let's read this on in the story 7 through 8 through 9.
続けて7節から9節お読みします。サムソンは下っていってその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入っていくと、見よ、獅子の体の中にミツバチの群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来てそれを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。
So Samson's going along the road, coming back along the road, and he sees this dead lion, lion's carcass, and some bees have made a hive inside.
サムソンがこの、まあ、引き返してきたときにですね、獅子の死体をもう一回見ようと思ってその道に入っていくと、そこにはその獅子の死体のところに蜂の群れがいるのを見つけました。
It sounds a little gross.
ちょっとこう気持ち悪いです、ね。
You know, and I'm from South Dakota, and you know, it's kind of out there. And often they're animals, dead animals. We call them roadkill. You'll see them laying along. A deer gets hit by a car, and they're laying along.
私はサウスダコスタ出身なんですけれども、たくさんこう動物とかがですね、よく道で車に轢かれたりして鹿とかいろんな動物が死んでいたりします。
And maybe guys are more attracted, you know, what's that? Look at that, wow. That, you know, but anyway, Samson goes over and looks at this dead thing.
まあそういうのは男性の方がよりちょっと興味を持って、あれは何の動物だとか見たりするのかもしれませんけれども、サムソンはここでこの死体のところに行って、獅子の死体に行って、
But he, I get the feeling that this is like Samson's character, you know, his appetite. Oh, honey, you know, he doesn't even notice how gross it is. He just dives in, honey, you know, in a dead lion.
もうあのサムソンの性格がなんかこうよく現れてるんじゃないかなと思うんですけれども、彼はこう死体を見た時にですね、もうその気持ち悪さとかそんなことはもう目に入らずに、蜂蜜だけを見て、ああやった蜂蜜ってもうそこにあの突進してったんじゃないかと思います。
But you know, when you are driven by your appetites, when you kind of follow the flesh, you don't notice the grossness of sin.
でもあの私たちはこういう、 こう食欲だとか何かこう肉の欲望にあの突き動かされている時というのはもうその周りの、 その、気持ち悪さというかそういったものがなかなか目に入らない。
When you live by the attitude, whatever feels good, do it.
何でももういいと思うことどんどんやれというそういった態度です、
ね。You know, people say, oh, we had a, oh man, we really partied last night, you know, and they kind of don't evenThink about, you know, vomiting and stuff like that. It's just like.
パーティーなんかやった時にはもう本当にはしゃぎすぎてですね。その後でこう気持ち悪くなって戻したりとかそういうことはもう一切考えようとしません。
I mean, you see, so sometimes we're going on the Bonenkai season is coming up, and I see guys on the train and they're just sitting there just reeking, you know, just and they're just smiling. They're happy. They don't notice, you know, the grossness.
あのもう忘年会シーズンが近づいてきましたけれども本当に電車なんか夜乗ってるともう思いっきり酔っ払ってですね気持ちよさそうにもうグラグラしながら
anyway.
本人はもう全く分かっていなくて幸せそうな顔して乗ってる人がいますけれども
Let's move on and read more about Samson here. I'm going to ask Mika to read. Let's go all the way 10 through 20.Story of Samson at a wedding.
では、サムソンの、結婚の披露宴のところの、祝宴の話ですね。10節から、20節までお読みします。彼の父がその女のところに下って行ったとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見たとき、30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎をかけましょう。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に天布の着物30着と晴着30着をあげましょう。もしそれを私に明かすことができなければ、あなた方が天布の着物30着と晴着30着とを私にください。すると彼らは言った。あなたの謎をかけて私たちに聞かせてください。そこでサムソンは彼らに言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を明かすことができなかった。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの夫を口説いてあの謎を私たちに明かしてください。さもないと私たちは火であなたとあなたの父の家とを焼き払ってしまう。あなた方は私たちから剥ぎ取るために招待したのですか。そうではないでしょう。そこでサムソンの妻は夫に泣きすがって言った。あなたは私を憎んでばかりいて私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけてそれを私に解いてくださいません。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。彼女は祝宴の続いていた7日間サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだのでサムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜より甘いものは何か、おじしよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったら私の謎は解けなかったろうに。その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシケロンに下って行ってそこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家へ帰った。それでサムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。
So in that culture they really partied at a wedding.
当時の文化では彼らはこの結婚の時には本当に盛大な祝宴を催しました。
7 days of feasting.
7日間の祝宴です。
And Samson had these 30 wedding companions.
そしてサムソンにはこの30人の客がいました。
Maybe he was obligated to give them something.
もしかしたらこのサムソンはこの客にですね何かあげなければいけない義務があったのかもしれません。
Sometimes the wedding party pays for the tuxedos, and maybe Samson felt like, you know, maybe he had to buy all these guys something.
結婚式というのはですね、タキシード着なければいけないということもありますので、サムソンがそういったことものを用意しなきゃいけなかったのかもしれません。
I don't know, but he gives these guys a riddle.
はっきりは分かりませんけれども、サムソンはここで彼らに謎をかけました。
And when they couldn't figure it out, they felt like, we've been had. This guy, Samson, is taking advantage of us.
でも彼らにはその謎が解けなかったわけです。で、サムソンの方が有利だということが分かりました。
And so they go to his wife and threaten her and say, we're going to burn your house down with you in it.
ですから、そのサムソンの妻のところにですね、その客たちが行って、そして彼女を脅します。あなたとあなたの父の家を焼き殺してしまうというふうに脅します。焼き払うと脅しました。
These were rough guys. I don't think they'd be the kind of guys you'd want to invite to your wedding.
非常に荒々しい人たちというか、自分の結婚式に招待したいと思わないような人たちだと思います。
But this story, his wife gives them the answer. Samson finds out.
で、この話の中では結局彼女がその謎を、答えをサムソンから聞き出して、でサムソンはそのことがサムソンにそのことがバレました。
He calls his wife a heifer. I like in verse 18. If you had not plowed with my heifer.
サムソンは自分の妻のことをメスの子牛というふうに。
In America, you don't call a woman a cow. I mean, that's just.
In
America? We don't. That's an insult. But anyway, I don't know. Maybe that.
アメリカでは決して女性のことを牛に例えることは決してありません。
A heifer. But anyway, he goes down. Samson goes down and he kills 30 guys and takes their clothes.
で、サムソンは結果的に、アシュケロンというところに下っていって、そして30人の人を殺しました。
He kills 30 Philistines.
30人のペリシテ人を殺して、この衣服を剥ぎ取る。
Anyway, I don't know that the clothes would have been in very good condition, but he pays his bet.
その剥ぎ取った洋服がですね、殺した時に剥ぎ取ったものですから、どんな洋服の状態がどんなだったか分かりませんけれども、とにかく払わなきゃいけないものを彼は払ったわけです。
And we're going to move on into 15, and there are more of these stories of Samson, verses 1 through 5.
それでは15章に入っていきます。1節から5節。しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の小ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあれの代わりに妹をあなたのものとしてください。するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても、私には何の罪もない。それからサムソンは出て行って、ジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ち穂、オリーブ畑に至るまでを燃やした。
So these jackals would have been terrified. I mean, animals are afraid of fire and they're kind of struggling. They would have been just going helter skelter throughout and the wheat field just burned up.
おそらくこのジャッカルはですね、火を恐れて、動物はみんなそうですけれども、火を恐れて、もうその畑そこいらずに逃げ回ったと思います。それでもう火があちこちに移っていきました。
And let's read verses 6 through 11 what the Philistines did.
そして、ペリシテ人がそれに対して何をしたかですね。6節から11節。それでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の婿、サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて、彼女とその父を火で焼いた。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら、私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取り引いて激しく打った。それからサムソンは下って行って、エタムの岩の裂け目に住んだ。ペリシテ人が登って行って、ユダに対して陣を敷き、レヒを攻めたとき、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻めに登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って、彼が我々にしたように、彼にもしてやるために登ってきたのだ。そこでユダの人々3000人が、エタムの岩の裂け目に下って行って、サムソンに言った。あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り、私は彼らにしたのだ。
So the Philistines come up and they're looking for Samson after he's done this. And they come to the men of Judah, and the men of Judah muster an army of 3,000 men in order to go arrest Samson.
このペリシテ人が、まあ、サムソンを探しに、やってきます。ユダの人のところに、たちのところにやってきます。そして、ユダの人々は3,000人を集めてサムソンを、まあ、捕らえに行きました。
Instead of mustering an army against the Philistines, the enemy who was oppressing them, they get an army in order to go get their deliverer and hand him over to the enemy.
自分たちの敵であるところの、この自分たちを苦しめているペリシテ人に対して立ち向かっていくためにこの3000人の軍隊を集めたわけではなくて、むしろその敵にサムソンを自分たちの、まあ、裁きつかさであるサムソンを引き渡すために3000人をが集まってやってきました。
And you know, this can happen. It happens too often to God's people in that we spend our energy fighting against each other.
このことは実はこの神の民に、しばしば起こることだと思います。この神の民同士がお互いに戦い合う、そこに多くのエネルギーを費やしてしまうことがあります。
Instead of, you know, fighting our true enemy, the forces of darkness.
この暗闇の力である本当の私たちの敵に対して戦う代わりに、互いに戦い合ってしまいます。
In verse 11, we said, or they say to Samson, "Don't you realize the Philistines rule over us?"
10節のところでこのユダの人たちはサムソンに対して、あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのかと言います。
And what we see there is under Samson's leadership, Israel never really, they were never delivered from the Philistines. The Philistines ruled over them at that time.
このサムソンのリーダーシップの下では、実はイスラエルの民というのはペリシテ人のこの圧迫から救われていたわけではなかったということがわかります。
Samson was given this supernatural, really unbelievable power to do these miraculous things, but he used it in a really self-serving, fleshly way.
サムソンには本当に超自然的な大きな力が与えられていましたけれども。でもそれを彼は自分の肉に従って使ってしまっていました。
And his acts of strength were really haphazard. You see, he's, you know, over here, he kills 30 guys here, and then he's over here burning up the wheat fields with the fire. It's sort of like there's no real direction to this.
そして彼がこの力を使うその行動というのは本当にもうあっちでこっちでデタラメにもう使っています。30人の人をこっちで殺してみたり、今度はこっちで畑に まあ、何百匹ものジャッカルを放ってみたり、そこにはこう、導きが、しっかりした導きというものはちっともありません。
Samson was the world's strongest man, yet he could not rule over his own spirit.
サムソンという人は、本当にその世で世の中で一番強い人だったかもしれませんけれども、でも自分の霊を収めることのできない人で、コントロールすることのできない人でした。
In Proverbs 25:28 it says, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls.
箴言の25章の28節には、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだとあります。
The idea is that if the city is defenseless, it's
この、まあ、打ち壊された城壁ということは、つまり何も防御することのできない町だということです。
You know, I think oftentimes we feel that what we just need is more power.
私たちは時にもうちょっとこう自分に力があったらと思う時があります。
Power to control things, you know, out there in life around us.
なんかこう自分の身の回りに起こっていることをコントロールできるような、そういった力があったらと思います。
You know, if I could just be like Samson, whatever, you know, is against me, just if the power to just kind of, you know, maybe not kill anybody, but the power to affect and to manipulate things around me.
なんかもう本当にこのサムソンのようにですね、まあ、人を殺さないまでも何かこう自分の周りに起こっていることに対して自分にはその力があるということがこう示せるような、そういったものがあったらと思う。
If I were the boss,
もし私がそこのボスだったら、
If I could run things, if these things would just, if we could just deal with these things, life would be good.
もし私がこれらのことを全部こうコントロールできたら、もっと人生は良くなるんじゃないかと。
But we may not realize it, but often our biggest enemy is ourselves.
でも実は私たちの一番の敵というのは自分自身であるということに、まあ、気がつかない。
And it's our tendency to really be self-centered, to live after our flesh.
私たちのこの自然の傾向というのはですね、自分中心であって自分の肉に従って生きていきたいという、そういった傾向を持っています。
These power encounters or whatever you want to call it, that these powerful things Samson did, they really never solvedany of his problems.
このサムソンが持っていたようなこういった力ですね、何でもこう戦いをしたりとか、そういう激しい力、そういったものは実は本当の問題の解決にはなっていません。
What happens is often they just created another problem.
何が起こるかというと、むしろまた別の問題をさらに、
It just seems he comes up with the riddle. They find out the riddle. Then he kills the 30 guys. And it just kind of one event after another.
最初に謎をかけて、それによってまあ30人の人を殺して、次に妻が殺されて、そうやってどんどんどんどん問題ばかりがこう増えていきます。
His weakness was inside, but it was really the manifestation of it was around him.
彼の弱さというのは内側に、彼の内側にありましたけれども、それがはっきりともこの彼の周りの世界にそれが現れていました。
A person may find this true in their life.
もし人がその自分の人生の中でそういったものを持っているなという人がいれば、
You know, we may be looking for and wondering, why doesn't God take care of these things?Why do these things keep happening around me?
なぜ神はこういったことをが起こらないようにしてくれないんだろう。なんでいつもこういうことが自分にばっかり起こるんだろう。
Why is there so much strife in my life?
なんで私の人生にはこういった争い事が絶えないのか。
And we're wanting God to deal with it. We're wanting His power to come down, and really what we don't see there, that what could be the problem, not saying it always is, what could be the problem, it's the problem is in us.
そういう時には神がそこにこう力を下してですね、その、あの、周りの状況をなんとか収めてほしいというふうに願いますけれども、でも本当の問題というのは自分自身の内側にあるということ。
And what may be more important to our lives is for God to work in our hearts, to purify our hearts. That may be more important than you know, working externally to change whatever things we feel are problems.
そして一番大事なのは私たちの心を、内側の心を清めていただくということが一番大切です。周りに起こっているそういった出来事を収めてもらうとか、その力によってコントロールしていくとか、そういったことではなくて、それよりも自分の内側が清められることの方がより大切なことです。
Let's read on more about Samson 12 through 17 here.
もう少し先に進んでいきたいと思います。12節から17節。彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは2本の新しい綱で彼を縛り、その岩から彼を引き上げた。サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンは言った。ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。こう言い終わった時、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。
So they bound him up, the men of Judah bound Samson up, they delivered him over to the Philistines.
ユダの人たちはサムソンを縛ってペリシテ人の手に渡しました。
And here again, verse 14, you see that statement. It said, the Spirit of the Lord came mightily upon Samson.
14節のところでまた、主の霊が激しく彼の上に下りと同じフレーズが出てきました。
And he just snaps those ropes off.
でも彼は簡単にその縄を引きちぎってしまいます。
And he finds this jawbone of a donkey and he just starts swinging it and before he's done a thousand, he's killed a thousand guys.
そして、まあ、ロバの顎骨を拾ってですね、それを振り回して千人の人を、まあ、殺しました。
And let's just read 18 through 20 here.
18節から20節。その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それが今日もレヒにある。こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。
Now other than just before he dies, this is the only time we see Samson praying.
まあ、サムソンが死ぬ直前に、の時を除くと、ここが唯一彼が祈ってるところです。
And it's reallyQuite a selfish prayer.
そして、まあ、とても自己中心的な祈りだと思います。
Shall I die of thirst? You know, give me some water.
私はもう上乾いて死ぬんですか？水をください。
When you look at his life, you never see any acts of worship.
彼には神を礼拝するというそういった態度を見ることができます。
Like you do in some of the other Bible characters.
他に出てくるこの聖書の他の登場人物のようには
You never see him like you see some of the people. You see Abraham or David, and they'll be building an altar. They'll be doing something, and it, which kind of a demonstration of their devotion to God. You never see that with Samson.
Abraham やダビデなどは祭壇を築いたりですね、こう主に礼拝をし、主に捧げるという姿が出てきますけれども、でもサムソンにはそういったところが見られません。
Though Samson was dedicated to God from birth, he just doesn't seem very committed to God.
彼は生まれた時からもう主に捧げられたものでしたけれども、でも心からこう主に明け渡しているという姿を見ることができません。
And this brings up the question.
でそれに対しては疑問が出てきますね。
Why did God use Samson?
なぜ神はサムソンを用いたのか。
Why does God use any of us?
なぜ神は私たちを、用いられるんでしょうか。
It's not because we're so great or anything like that.
それは私たちがなんか素晴らしいからではありません。
If God had to wait to use perfect people to accomplish His will, He'd be constantly waiting because He'd never find anybody.
もし神が本当に完璧な人を用いようと思って完璧な人が現れるまで待っているとしたら。もういつまでも待ち続けることに。
And even though Samson had many failings, God is perfect.
サムソンがたとえどんなに間違いを犯したとしても、神は完璧な方です。
God can work through imperfect people.
神は不完全な人を通して働くことができ
る。He can use anyone.
彼には神にはどんな人でも使うことができます。
Remember, he used a donkey to talk to Balaam.
覚えてるでしょうか。神はロバをも用いられて、バラムに
語られました。And this should really encourage you.
このことは本当に皆さんにとっての励ましになると思います。
Because God, it means that God can use you.Even though you're not perfect.
というのは、神は皆さんを用いることができるからです。皆さんがたとえ完璧ではないとしても用いることができます。
He can use you with those things that you feel you may feel like you're really messed up. But God can use you because He's perfect.
もしかしたら、皆さんはもうこんなことをしてしまって大変になってしまったと思うようなこともあるかもしれませんけれども、でも それでもそれを神は用いることができます。神は完璧な方です。
And what's more, another thing that should encourage you is that God can use people around you that are imperfect to minister to you.
そしてさらにですね、もっとこの励みになるのは、神は、私たちの周りにいるその不完全な人々をも用いて私たちに働いてくださいます。
Even in spite of their faults.
その人たちがたとえ何かこう失敗を犯していたとしても。
And that should be liberating because you never need to feel as if you're limited. The amount of grace, the amount of blessing,That can come to you from God is limited because of the people in your life, because of the circumstances in your life.
ですから、私たちはこの神からいただける恵みとか祝福というものには制限があるというふうに感じる必要はありません。周りの人々とか周りの環境のせいでそこには何か限られてしまっているものがあるというふうに感じる必要は全くありません。
Because God is never limited.
なぜならば神には限界はないからです。
And when you see stories like this where God is just working in the midst of people that are really bizarre, really messed up, you realize that nothing can stop God. And it's encouraging.
どんな状態にあろうとも どんなに悲惨な状態にいる人であろうとも、神はそういったものをすべて用いることができます。
We serve a mighty God.
私たちは本当に全能の神に仕えています。
And he's a loving God.
そしてこの方は愛の神です。
And we can believe in the words of Romans 8:39.
そして私たちは本当にこのローマ人への手紙の8章39節の言葉を信頼することができます。
That nothing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
そこには何者も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
That is wonderful.
これは本当に素晴らしいことです。
And it's true.
そして真理です。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I do thank you for your love.
主よ、あなたの愛を感謝いたします。
And your commitment to us.
そしてあなたが私たちに捧げてくださったものを感謝します。
Lord, if we had to rely on our commitment to you, our faith would be so unstable.
私たちのはあなたにお捧げしますけれども、でも私たちの信仰は本当にすぐに揺らいでしまうものであることを認めます。
But Lord, we just put our trust in you and the fact that you love us.
それでもあなたが私たちを愛してくださっていますから、私たちはあなたに信頼を置きます。
And Father, I just pray that you do whatever it takes to purify our hearts, to make us like Jesus.
お父さん、どうかどんなことを通しても私たちをイエス様に似たものとして清めてください。
Lord, we want you to do your work inside of us.
私たちの内側にどうかあなたの御心をなしてください。
We want to be people that have the self-control of the spirit, that have an inner peace.
私たちは本当に自分の心を収め、そして内側に平安を持つものとなりたいと願います。
And I just thank you, Lord, you've given us this already in your Holy Spirit.
そして主がもうすでにそれを聖霊によって私たちに与えてくださっていることを感謝します。
And we just give up any kind of wrestling with you or arguing with you and just yield ourselves to your spirit.
私たちがあなたに対して逆らおうとしていたり反応しようとしていたりするものをすべて今手放します。あなたにすべてをお委ねいたします。
And say, may your will be done in our lives, Lord.
ですからどうぞ私たちの人生にあなたの御心をなしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
アーメン。